Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。最近ステイホームでおうち時間が増える中で、私はちょっと遅いんですけど、去年流行ったクイーンズギャンビットっていう作品を見て、本当にここ最近見た海外ドラマの中でトップ3に入るぐらい、あの衣装も脚本も演技もキャストもすごく、もう全てが素晴らしくって、3回目今見ているところです。でそんな中、あの先月アカデミー賞発表になりましたね。今年は SDGs 的な視点がある作品が多かったなと思うんですけど、あのノマドランド、私も気になっていて、あの以前、イントゥーザワイルドっていう作品を好きな映画で紹介させていただいたと思うんですけど、そのイントゥーザワイルドが好きだったらノマドランド、あのきっと好きだよって言われたりするぐらい今すごく気になっていて、一番見たい映画なんですけど、この作品も消費社会の価値観を変えると言われている作品ですし、こう物を買って贅沢な暮らしをするのではなくって、あの車で生活する人のリアルなあの社会をこうドキュメンタリー風に撮っている作品だと思うんですけど、すごく気になっている作品です。そして、移民の苦労を描いたミナリだったり、人間と自然を描くオクトパスの神秘、終わりのない差別を描いた隔たる世界の2人などなど、本当にこう最近 SDGs 的なことを私が勉強し始めたからかもしれないんですけど、やっぱこういう作品が目につくとすごく嬉しくなりますし、映画だとあのすごく入りやすく SDGs について勉強できるのでいいなと思います。あのオクトパスの神秘と隔たる世界の2人はネットで見れるみたいなので、地域によってはステイホームがまだまだ続くと思うので、皆さんもよかったらお家で見てみてください。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you byエネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One。 本日のトークテーマは SDGs の目標9、産業と技術革新の基盤を作ろうです。そして今回は天然由来の優しい革がポイントらしいです。革製品私も持っているので、いろいろとお聞きしていきたいと思います。
4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。自然と環境に優しい革素材を広める一般社団法人優しい革研究会事務局の扇野睦美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お話を伺う前に、扇野睦美さんが所属されている一般社団法人優しい革についてご紹介します。動物の革をなめして革素材を作る東京墨田区の老舗企業山口産業さんが中心となり、2017年に創立。化学薬品に頼らないなめし技術を開発し、人や自然に安全な革素材を広める活動を行われています。あの私も革製品やっぱり好きで、いろいろ聞きたいことがたくさんあります。 すごく基本的なことなんですけど、なめすっていう言葉、はい、よく耳にすると思うんですけど、皮の素材って普通はどうできてるんでしょうか。
まあ、動物の皮って柔軟性に富んでいて、はい、とってもまあ丈夫なんですけど、そのまま使うと当然腐ってしまうし、はい、でも乾燥させてしまうと、もう本当にこう板のようにカチカチに硬くなって柔軟性がなくなるんですよね。はい、なので古くから植物由来のまあなめすという工程っていうのがこう用いられて、私たちが普通に使えるような皮に加工されてるんですけど、はい、実はまあ100年ぐらい前にドイツで重金属系の薬品のクロムっていうのを使ったなめし技術が開発されて、で品質と生産性がこう、まあ、すごくこうアップしたんですよね。うんうん、でそれによって、まあ、変化、皮が変化したり変色したりとかっていうのが少なくなって、はい、で薄くて軽くて皮が柔らかいものがどんどん普及していったんですよね。
はい、
日本でも戦後のほとんどのターナーさんがこのクロムなめしを用いることになったんですけど、うん、ただこのクロムなめしっていうこのやり方って実はこう人にも自然にも有害な六化クロムという、そういったそのまあこう物質が革製品から検出されてしまうっていう、まあ、そんなトレードオフが起きているっていうことが近年ちょっとこう社会課題になっているんですよね。
最近はやっぱフェイクレザーとかも流行ってますけど、本革の良さもあるんだよなとかいろいろ葛藤しつつ愛用はしているんですけど、そんな革製品にそういったあの人にも自然にも有害なものが生産されちゃっているっていうのを知らなかったのですごく驚いたんですけど、優しい革さんは、うん、その設立された経緯はどういうものだったんですか。
もともと東京の墨田区にある比較企業の山口産業さんっていう会社がクロムなめしによる人体とか環境の被害とかについて問題意識を抱えられていて、で、まあ、安全な革製品を後世に伝えていきたいということで2017年に一般社団法人として設立されたのが優しい革です。で山口産業さん自体は今年で83年を迎えられる老舗企業さんで、先代で創業者である方が1990年ぐらいに螺旋亭なめしを開発されて、2015年に今の山口昭弘さんっていう今の社長に代替わりをするときにこの技術を無償で提供していくっていうふうに決意をされたということなんです。
そんな優しい革さんではどういったなめし技術で革素材を作っていくんでしょうか。
はい、ミモザの樹皮から天然成分である植物タンニンを抽出して、はい、でそれをなめし剤として使用する螺旋亭なめし製法っていうのを独自で開発されたらしいんですけど、
ミモザ、
そうそうそう、でね、はい、この螺旋っていうのがなんか語源らしいんですけど、うんうん、朽ちた葉っていう意味らしくって、まあ、落ちた葉っぱが土に返ってまた新しい命を育むっていう循環型社会を革、うん、比較の世界でも実現したいっていうそんな思いで名付けられているそうです。
なんか先ほどおっしゃってたその植物タンニンで、うんうん、昔ながらのようにその革をなめすとやっぱりその、うん、化学薬品にはかなわないのかなと思うんですけど、うんうん、そのミモザだと、うん、こう、うん、人にも自然にも優しく、そして、うん、ファッションにも向くように皮をなめすことができるんですか。
そうそう、うん、あの、うん、本当にすごい風合いが良くて、うん、柔らかく肌触りがもう素晴らしい、本当になんか素晴らしいなめし方です。
ミモザすごい革命児ですね、うん、使ってみたいです。うんうん、優しい革さんでは他にどのような活動をされてるんですか。
アニマルウェルフェアの観点から、はい、豚の、まあ、飼育プロセスも重視して製品化するハッピーピックプロジェクトっていうものが進んでいるのと、はい、あと鹿やイノシシの、まあ、獣皮、それを有効な資源として活用するプロジェクトっていうのが2013年からスタートしているのと、はい、あとこの螺旋亭なめし製法を実はそのモンゴルで2018年から、まあ、JICA の支援プロジェクトとしてスタートしていて、うん、 モンゴルでも実はこのクロムナメシによるこの排水で困っているっていうことを聞いて、でこの技術を本当にこう無償でモンゴルの人たちの技術移転っていうような形で2018年からプロジェクトはスタートしてるんですけど、うん、で、まあ、このプロジェクトのことを、まあ、モニープロジェクトって言って、モンゴル国の M と山口さんの Y を掛け合わせて、うん、MONI でモニーって呼んでるんですけど、うんうん、でこのモニープロジェクトの人たちの尽力もあって、モンゴルで食肉として食べられた羊の皮を、はい、レザーにすることに成功して、でそのレザーを使ってラグビーボール型のクッションを作ることも成功したんですよね。
なぜそのラグビーボール型のクッションをまず作ろうと思ったんですか？
皮だけを日本に持ってきたら途上国で作ってる皮っていう風に見なされてしまって、結局その価格競争になってしまうんですよね。なのでまずはやっぱりこう現地で新しい産業も作るっていうことで、現地の工場でラグビーボール型のクッションを作ったんですけど、このなぜラグビーかっていうのが、相当それを作ってた頃が2019年で、うん、山口さんがラグビーのワールドカップを、まあ、2019のこう日本のそう、はい、あの試合というか、まあ、ラグビーの素晴らしさにまずこう触れて、うん、でその勝利が全てとか自分さえ良ければいいとか、そういう時代じゃなくて、うん、相手を敬うっていう、うん、フェアプレーの精神に痛く共感されたらしいんですよね。まあ、そういった思いでまずはクッションを作ろう、ラグビーボール型のっていう風なところでこう作ったわけです、モンゴルで、うん、でそっから今度これを日本で広めたいんだけどっていうところで、実は私はここから関わったわけなんですけど、はい、やっぱりこのモンゴル初のこの SDGs プロジェクトをね、うん、きちんとこうストーリーとして伝えなきゃいけないっていうふうに思ったので、うん、でこの思いを伝えるツールとしてクラウドファンディングを使って伝えたいと思ったんですが、うん、ただやっぱりその単なるインテリアっていうことだったら、うん、なかなかこれは難しいなっていうところもあったり、はい、とはいえモンゴルの悲惨な何かを見せてモンゴル助けてとかっていう風なのも絶対 NG というか、うん、とにかくポジティブな、楽しく、そういったこう明るいイメージで伝えようと思った時に、このクッションのツールに使ってみんなで楽しく健康づくりっていう、そんな訴求にしたいなっていうふうに思ったんです、はい、でその時にたまたまラグビーの元日本代表の佐々木孝道さんっていう方がラグビーボールを使ったラグッパ体操っていうのを広めたいっていう活動をされていて、そことうまくコラボレーションでそのみんなで楽しく健康づくりっていう、そんな訴求からスタートしていったら、うんうん、いろんな人にこうどんどんパスがつながっていって、はい、最終的に特定非営利活動法人のビーングアライブジャパンさんっていう長期療養児、小児がんとか糖尿病とかで長期的に療養している子どもたちの支援にパスがつながっていって、はい、でいろんな方からこう共感を得られて、まあ、クラファン自体も本当にこう大成功に先日終わることができました。
はい、すごいポジティブなエネルギーがいい形で巡って、すごくいい取り組みですね。本当に
ありがとうございます、はい。まあ、クッションももちろんなんだけど、そのモニーレザーを使いたいっていうお問い合わせがすごい増えたんです、うん、なので今後は日本のものづくりの方々と一緒にエシカルな革製品づくりに取り組んで、うん、優しい革のある暮らしを提案するモニフォーチルドレンという、まあ、パイロット事業が発足する運びになりました、う
ん。素敵なお話でした。まだまだお話伺いたかったんですが、お時間が来てしまったということで、うんうん、
はい、はい、
本日のゲストは優しい革研究会事務局の扇野睦美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Our Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いいたします。今週も部員の方とリモートでつながっています。株式会社 ZMP ロボライフ事業部長、劉健太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。以前このコーナーでエネオスさんの未来事業推進部の活動について、部長の矢崎さんから低炭素循環型社会や再生可能エネルギーなど持続可能な社会が求められる中で、新しい価値創造のためにスタートアップ企業の方々と協業されているというお話をご報告いただいたんですが、 ZMP さんも協業されている企業の一つということで、エネオスさんとの協業について今日はご報告いただきたいと思います。それではまず劉さんの自己紹介をお願いいたします。
はい、改めまして ZMP のロボライフ事業部長の劉と申します。よろしくお願いします。私たち ZMP という会社は、自立移動、よく自動運転と言われますけれども、この自立移動の技術をコア技術としていまして、はい、その技術をぐっと凝縮させて作ったロボット、これの実用化製品化を進めている会社になっています。もともとはですね、自動運転というと自動運転のタクシーとかですね、こういった開発をやってたんですけれども、その自動運転のタクシーという技術を、さらに生活圏で、活躍させていこうということで、2017年頃からこの歩くぐらいの速度のロボット、こちらに応用して今回の無人宅配ロボットとか、人が乗るような歩行速のモビリティですね、パーソナルモビリティとか無人警備ロボット、こういったものを開発してきていると、そういう会社になります。
その歩行速モビリティだったり歩行速ロボットっていうのは具体的にどんなものなんですか？
はい、これはですね、歩行速というだけあって、ほぼ人が歩く速度、つまり4キロから5キロぐらいが平均的な速度になると思いますけれども、はい、こういった速度で、歩道を走るんですね。走るというか歩くというかぐらいの速度で、はい、通行人と同じように溶け込んで、例えば人を乗せて車椅子のように走るだとか、今回のですねエネオさんとやっているプロジェクトのように、物の宅配ですね、個人のお宅まで配達すると、そういう事業をやっていこうということになります。
まさに未来ですね。本当に映画で見ていたような。それがこう私たちの生活で実際によく目にするようになるのっていつ頃なんですかね？
いや、実際これはですね、我々がどれだけ早くエネオさんと ZMP でやっていくかというのが、おそらく世界を作っていくんじゃないかなと思っていまして、私たち自身はもうどんどん加速していこうということで、今年もそうですし、来年に向けて、エネオスさんとぜひこの2年ぐらいで、ちゃんとモデルチックでもって、ちゃんと実用化して、もうやってしまおうということを目指して今取り組んでいるところです。
そんな ZMP さんがエネオスさんと協業するきっかけは何だったんですか？
そうですね、ちょうど1年ちょっと前ぐらいですかね、もう ZMP の問い合わせから実はお問い合わせをいただいたのがきっかけだったんですけれど、はい、それより前からこの宅配ロボットっていうものを当社ではずっと開発をしてたんですね。で、いろんなところと実証実験を進めていたんですね。なんですけれども、実用化に向けて何がハードルになるかっていうと、やっぱりロボットって、それなりに新しくて、まだまだちょっと高かったりとか、はい、ちょっとメンテナンスが必要だったりって、すごく高度な機械ではあるので、例えばこのロボットを一小売店舗さんがロボットを持って配送事業をやるってなかなか厳しかったんですよ。
はい、
例えばロボットを置いておくスペースの問題もありますし、その電源を確保したりですね、メンテナンスっていうのもしなきゃいけないですと、なってくると、町の商店さんがそれをやるっていうのはなかなか厳しいんですよね。それがコンビニだったとしてもスペースは結構ギチギチですから、さあどうやって実用化しようかなって私も結構悩んでたんですよ。
はい、
そういった時にちょうどエネオスさんから、実は地域のロボットデリバリーのインフラを作って、そういった小さな小売店さんとか、いろんなデリバリーをしたいというお店が、このロボットをシェアする形で、使えるようにならないかっていうご提案というか相談を受けたんですね。でちょうど悩んでいた私のもとにこう舞い込んできたようなですね、非常にこれピンときまして、これ実用化するんじゃないかなこのモデルはと思ってですね、いやこれぜひやりましょうということで、エネオさんとその頃から早速プロジェクト を進めるためのですね事業提携というのを進めてきたという経緯があります。
すごいタイミングだったんですね。
そうですね、はい、まさに渡りに船みたいな感じでしたね。
モデル地区っていうのは具体的にどのあたりなんですか？
今はですね東京都の中央区佃というところなんですけれども、駅でいうと有楽町線の月島駅の近辺ですね。
はい、
あのエリアを実は私たち半年ほど前から、先ほどちょっとご紹介した一人乗り用のパーソナルモビリティですね、これも自動運転をしているんですけれども、はい、これをもうすでにシェアサイクルみたいな形でシェアリングサービスをもう展開していたんですよ、このエリアで。
そうなんですか。
はい、なのでそのエリアにぜひ来ていただければ乗ることができるんですけれども、はい、このエリアを使ってぜひちょっと実用化進めちゃおうじゃないかということで、まず進めているところです。
月島で。
月島ですね。
じゃあ手軽にもんじゃ焼きが食べに行けますね。
そうです、もんじゃストリートなんとかも走ってますから、
はい、そんな知らなかったです。すごい。じゃあその協業によって新しい技術開発するっていうことはまさに SDGs の目標9の産業と技術革新の基盤を作ろうっていうところにつながってきそうですよね。
そうですね、うん、SDGs でいうとそれだけじゃなくてやはりパートナーと実現するとか、はい、まあ、そういういくつかの項目がある中で、結構そこに適用できるよねっていうのは私たちも考えているところですね。
それでは最後に今後の目標について教えていただけますか？
はい、やっぱりですね、何はともあれエネオスさんと一緒に、このモデルをしっかり実現してモデル地区でまず最初に実用化する、で皆さんがそれを使っていただける、うん、ということが一つの目標になっています。
はい、
なのでですね今年2021年、もちろんそうですし2022年にかけて、このロボットをしっかりと皆さんに使っていただける、こう街のインフラにしていくと、でここをちゃんと実現する、まあ、これがエネオスさんと ZNP のまず最初目の前にある目標になっています。
本当街にロボットが溢れ返っているのを想像すると考えるだけでワクワクしますね。
そうですね、はい、そういう未来はもうすぐそこに来てるんじゃないかなと思っているので、はい、ぜひ期待していただきたいと思ってます。
実用化楽しみにしています。それでは、はい、株式会社 ZMP ロボライフ事業部長劉健太郎さん、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアース1 by 1、そろそろエンディングのお時間です。今日はロボットのお話から川のお話まで、すごく本当に貴重なお話をゲストの方からお聞きしてきたなと思ったんですけど、歩行速ロボットが東京都中央区の月島でモデル地区でもう実施されているお話だったり、川をなめす方法が人にも地球にも有害な物質が出るっていうことが分かってから、そうではなくてもともと食べるための動物の皮を使って、そしてその皮を舐めす技術も植物由来のもので作ったりとか、本当に世の中の技術がすごく本当に進化しているんだなっていうことを実感しました。生活が豊かになるだけじゃなくて、こう人にも地球にも優しい技術をこう考えている人がいるっていうだけですごく私もなんか嬉しい気持ちになりますし、こう知らないだけで本革じゃなくてフェイクレザーがやっぱりいいよねっていう選択じゃなくて、まあ、フェイクレザーももちろん最近は進化しているけど、それでも本革を使って、だけど人にも地球にも優しいやり方をすごく考えて開発していて、商品にして売っている人がいるっていうことをやっぱり知ることがすごく大事だなと思いました。なんかネガティブなニュースも最近多いですけど、そうじゃなくてこうやって頑張ってる人がいるっていうことを聞けただけで、すごく日々の生活もやっぱり嬉しくなりますし、こういう知識をもっともっと広めたいなと思った回でした。はい、来週のテーマは目標17、パートナーシップで目標を達成しようです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。 This program was brought to you by エネオス。